はい、こんにちは、中本です。
はい、こんにちは。
はい。本日はですね、私のスクール生の一人である、まさきさんという方にお越しいただきました。対談音声をお届けをさせていただきたいと思います。では、まさきさん、今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしく。
はい、お願いいたします。ですね、実はですね、僕の方からちょっと、まさきさんにね、対談取らせてくださいって言って、ちょっと急遽お願いをしてですね、今日、セッティングを、させていただいた次第なんですけども、まさきさんはですね、私のスクール、eBay のスクールの、生徒さんなんですが、中でもですね、これ言っちゃっていいのかな、結構、なんていうか、ご高齢の部類に入るというか、先輩な部類に入る生徒さんなんですけども、非常にアグレッシブに、アクティブに活動されててですね、日々の日報というか日記の発信というか発言も、すごく、僕自身、非常に勉強になるところが、多くて、ぜひね、僕の読者さんにも、聞いていただきたいなということで、ちょっと無理にね、お願いして、対談を、取らせていただいております。じゃあ、ちょっと、まさきさん、簡単にですね、自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい。昨日、中本さんから電話いただいたんですけどね。
急にね。
ちょっとね、電話してびっくりしたんですけど、でもね、偶然ってすごいなと思って、昨日僕の誕生日だったんですよね。
そうだそうだ、誕生日なんだ。いや僕知らなか
ったら誕生日だったんですよ、実際にね。
69歳
?69 歳。
69歳。いや、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。で、日記にそれ、書いたんですけども、大勢の人から、お祝いのメッセージいただきましてね。
ねえ、ほんとね。
うん。ありです。
はい。
で、自己紹介ですよね。
そうですね。
そうですね。
もともとお仕事はどういう関係、どんな感じのお仕事をされてたんですか？
仕事はね、ずっとサラリーマンですよ。
サラリーマン。
サラリーマン。
はい。
でね、どんな仕事かって言いますと、僕は開発の仕事だったんですね。
ああ、なるほど。はい、はい。
それで、開発の仕事っていっぱいあるんで、何度やってたんですけども、非常に特殊な開発なんですよ。工具って言うんですけどね、チューンなんですけども。
はい、はい。
で、非常に特殊な工具でね、ダイヤモンドを使った工具なんですよ。ダイヤモンドって、世界で一番硬い工具なんです。工具っていうか材料なんですけども、それは、昔だったらガラス切りだとかね、そんなんで知ってるかもわかりませんけども、実はね、工芸用ダイヤを、ちっちゃな工芸用ダイヤの粒をね、金属が混ぜて、で、それを、カッターって言いますかね、切断する刃物にして、
はい、
それで、はい、コンクリート切ったりとか、あるいは石を切ったりとか、あるいは、なんていうか、ものすごく精密切断で言うと、電子半導体の非常に細かい部品を切ったりとか、加工したりとか、それを、ずっと開発でやってきてたんです。65歳までやってました。
65歳まで。それは、なんて言うんだろう。いわゆる、メイドインジャパンのメーカーさんになるわけですか？
あ、そうです。メイドインジャパンのメーカーですね。はい。
じゃあ、自分が開発した製品を海外にも輸出したりっていうのをされてた。
そうなんですね。僕もともとね、会社入るときにね、子供の頃の環境もあるんですけども、子供の頃の環境って何て言いますと、僕69歳ですから、僕の子供の頃ってのは、まだ日本にアメリカの駐留軍がいたんですよ。
なるほど。
日本をもう、あちこちに駐留軍がいましてね。
だから、何年ぐらいの話です？
僕は1948年生まれですから、
はいはい。
例えば小学校3年生の時は1958年なのかな。
58年、ああ、なるほど。はいはい、
その頃、私の目の前がアメリカ人の兵隊の家だったんですからね。だから、二つ隣も兵隊の家だったんですね。
なるほど、なるほど。
そういう、なんて言いますかね、外国の人って、主にアメリカ人になるんですけども、そういう人に囲まれてたっていうのがあったんです
ね。ああ、なるほどね。あんまり、外国人に違和感はなかったっていうか。
ああ、もう全然ないですね、それはね。
なるほど、なるほど。
もう、遊びに行ったりして、それで、そこの人が、オートバイかなんかをね、修理したりだとか、そういうの見てましてね。そんな、適当になんか喋ったんじゃないかと思うんですけど、何とか覚えてないんですけども、そんな、あっ って、うん、で、まあ私はもう会社入んだったら絶対に海外と繋がってる会社に入ろうと、もう会社が決めてましたね。
なるほど、なるほど。
ただし、商社はいなかったんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。え、まあ、でもなんか。
上からね、モノスコが好きなんですよ。
ああ、そういうことですね。
そういうことなんです。それで、子供の頃から、まあ、DIY って言いますかね。うん、それが好きで、ここに持ってね、そ、
うん、
の、スコンが大好きでね。
へえ。
今だってほら、プラモデルとかあって、
うんうん、
プラスでできてるじゃないですか。
はいはいはい。
プラスコップなんて、プラモデルなんかなかった時代
です
から。
ああ、そうですね。うん。
木で作るんですよ、木で。
ああ、なるほど。
で、その木のキットはあるんですよ。そのあるんですけども、それを削ったりとか、切ったりして、こう、うん、形にしていかなきゃいけないんですよね。
うんうん。
それを全部自分でやってましたから。
へえ。
僕のコギ持って、その、例えば戦艦ヤマト作ったりだとかね。
へえ、すごい。
そういったことをやってましたんでね。うん、でなんか絶対物を作る。
物を作る。
仕事をやって、
うんうんうん、
なおかつ、その海外に行きたいと。まあ、うん、この二つを叶える会社だったらどこでもいいやって。まあ、そんな感じだったんですね。うん、
なるほど。じゃあ、まあ、そのメーカーに、
はい、
入られて、結局、何年お勤めされたんですか、サラリーマンで。
サラリーマンは、まあ、今も、うん、まあ、非常勤で勤めてますから、今でも勤めてるっちゃ勤めてるんですけども、22歳からやってまして、まあ、いわゆる、まあ、常勤でね、定年まで勤めたっていうのは、65歳までですから、43年間ですか。
43年間サラリーマンで。
そうですね。
それはそれで、まあ、すごいことですよね。それはね。
そうですね。まあ、特に、まあ、私の場合には、
うん、
高度成長期をこう経験して、その後バブル崩壊で経験してるっていう、ね、
多分そうかそうか、
この2つを経験してるっていうのは、まあまあ、この私ぐらいの年じゃないとね、
なかなかないと思うんですね。そっかそっか、なるほど。で、ちょっと、まあ、話を進めていきたいんですけども、
はいはい、
まあ、こんなね、サラリーマンを、お勤めされて、来た正木さんが、その、なぜにね、その、インターネットを使った、その、まあ、ネットビジネス、物販を、こう、始めようと思われたのかっていうね、その、まあ、きっかけというか、まあ、トリガーになった部分を、ちょっと、そこを、教えていただきたいんですけども。
はいはい。まあ、開発って言ってもね、その、うん、まあ、なんて言いますかね、売らなきゃしょうがないんで、
うんうん。
それで開発製品っていうのは営業品目に乗ってこないわけですよね。まだカタログもできませんからね。
ああ、なるほど。はい。
そうすると自分で売らなきゃいけないわけですよ。
うんうん。
そうすると、もう、いろんなそのつてだとか、うん、まあ、いろんなその方法で、もう売る手段を考えるわけですよね。うん、
ああ、はいはいはい、はい、
うん。それで、その、まあ、売り込んでいって、そのお客さんのとこ行って、これこれこういうことでいいですよっていうのは、そんな紹介するわけですね。
はいはい。
で、そういう意味で言うと、まあ、物販と繋がるところはあるんですよね、結局はね。
そっかそっか。なるほど。
だから、こう、売ったり買ったりするっていうのが、まあ、違和感、外国に対してね、売ったり買ったりするっていうのに対して違和感が、まあ、全然なかったっていうのが、まずありましたよね。
ああ、なるほど。
で、それがプレスにあって、でも、定年は来るわけですから。
そうですね、定年は、まあ、嫌おなく来ますね。はい。
嫌おなく来ますよね。そうすると、その収入がなくなっちゃうじゃないですか。
はい、はい。
そう、まあ、その、まあ、年金ってのはもらえますけれども、
うんうん、
多分皆さん若い人が年金もらうときには分かると思うんですけど、絶対足りませんからね、これね、生活にはね。
絶対に足りない。
もう、まあ、100% 足りないね。
ちなみに、ちょっと前提をもう一回確認する。まさきさん、今、どちらにお住まいですか？都内ですか？
あ、都内、東京都内。東京郊外ですね、東京都です。
東京都の郊外だけど、これ、皆さん、ちょっと大事なメッセージですね。まさきさん、今、69歳に昨日なられましたけど、若い人たちへのメッセージ。年金だけじゃ絶対食えないぞと。これが、あれですね。まず一つのメッセージですね。
そうですね。
うんうん。絶対
食えない
。
で、あと、その、まあ、じゃあ、年金もらうときまでお金貯めておきなさいって、まあ、政府は言いますよね。
言いますね。うん。
だけども、平均賃金って今下がってるわけですよね。ずっとね。
はい、はい、ね。そうですね。うん。
どうやってあの、何言ってんだって私は思うわけです
よ。なるほど、なるほど。
そうすると、いざその、ね、その、定年になった時には、
うん、
僕その、大概の人はね、
うん、
まあ、一生懸命貯めてる人は貯められるかもわかんないけども、うん、だって子育てだとか、学校行かなきゃ、行かせなきゃいけないだとか、いろいろあるじゃないか。
うん、はいね。うん、
そしたらね、そんなお金貯まるわけないんですよ。うん、
はい、
そう、私の場合は、どうしたらったか、そういうことなのかもしれないんですけどね。
うんうん、
私があんまり基準にならないかもわかんないですけども、
うんうん、
まあ、 私はそうだったですね。
うん、まあね、でも、ちょっとね、年に、2、3回家族旅行行ったりとか、
そう
ね、ちょっと車、まあそんないい車じゃなくてもね、車買ってないのかなしたら、まあたまんないですよね、やっぱりね。
いや、たまんないですよね、やっぱりね。
うん。ね、
まあ私は、言ってみれば、キリギリスみたいな生活してきましたからね。
うん、キリギリス。
一緒っぽな話があるでしょ、
はい、はい。
あれとキリギリスって。
はい、はい。
僕はアリを選ばなくてキリギリスを選んだわけですよ。
はあ、なるほど。
そしたら、天然の時って言ったら冬が来た時なんですけど、
ね。ああ、なるほど。はいはいはい。
で、蓄えがないわけですよ。
うん、うん。
アリさんは蓄えてこう、ね、その、冬を過ごしていくんですけども、うんうん、私は蓄えがないから冬の過ごし方がないわけですよ。
ああ、なるほど。うん。
ちょっと稼いだ手はないと。
はいはいはい。
ここに行き着くわけですね。
うんうん。
そうするとね、多少ちょっとどうやって稼ごうかって考えるわけですよ。
うんうん。
で、本当にね、僕、その、64歳、まあ、定年1年前からね、
はい、
今日ね、だいたい30冊ぐらい読んだと思いますね。
何やるか。ああ、その、まあ、次のね、収入源を得るための、はい。
そうそう、次の収入源を得るためにね、
うんうん。
それで30冊ぐらい読みましたね。
はい、はい。
そうね、まあ、ドロップシッピングだとか、
アフィリエイ
トだとか、ね、いろいろ紹介があるわけですよ。
はい、はい。
どうやって、でもこれできそうもないと思ったんですよね。読んでて。何回読んだってこれは自分でも向かねえと思った
ん
です。それで、掛川さんだったかな、あの人が書いてる、その、いわゆる eBay とか Amazon の輸出の本があったんですよね。
はいはい。
うん、それ読みましてね、もしかするとこれだったら、まあ自分がやってた仕事とかそんなにずれてないし、やるかもしれないなって気になったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。はいはい、
それで、そこで初めて eBay、Amazon っていう、その、まあ、キーワードが出てきたわけですね。
ああ、
そう
そ
う。やろうっていうね。
はいはい。だから、それまではもう全然存在すら知らなかったっていう。
あ、存在すら知らなかった。
へぇ、
そのこと言いますと、私、なんていうの、Amazon で物買ったことなんか全然なかったですから
。
どっかやるまで。
そうなの。
一回もないです。
へぇ、
アカウントすら持ってないんですから、
うんうん、
買いようがないですよね。
そうですよね、そうですよね。
それで、ネットで、その経験あったのは、もう、あれだけですよ。楽天でね、会社の仕事で、接種するときに、ホテル予約しますよね。
ああ、はいはいはい。うんうん。
それで、楽天トラベルで予約した、
はい、
これだけ、
私は
ネットで、経験してるの
は。なるほど。じゃあ、まあ、その、インターネットの知識とか、パソコンのスキルとかっていうのも、
はい、
まあ、そんなに高い方じゃなかったっていう。
全然ないですよね。インターネットのスキルなんて、ないも同然ですよね。まあ、会社の仕事で、まあ、業務の仕事で、まあ、使うことはありますけども、
うんうんうん、
いわゆるネットワークっていうか、こういう、Amazon だとか eBay だとか、ヤフオクだとか、いろいろありますよね、
うんうんうん。
そういう経験ゼロですから、
全
くないです。
まあ、それがね、今や Amazon と eBay を駆使してね、世界中にね、物を売りまくってますもんね。
それがね、不思議。まあ、たったの3年半前なんですよね。
ああ、そっかそっか。うんうん。
2015年のね、
うん、
あ、2013年か。2013年の5月にアカウントは作ったんですよ。
うん、ああ、なるほど。はいはいはい。
作ったんですけども、実際に売り始めたのは、11月からだったですね。
11月が。ああ、去年の11月？
2013年。
あ、2013年の11月ね。
はい、11月が、Amazon の、スタートだったんです。
なるほど、なるほど。はい、はい。了解です。まあ、じゃあですね、まあ、そういう経緯で、ネットビジネスに行き着いたっていうところは、まあ、流れは分かったんですけども、まあ、じゃあね、まざきさんね、こう、さて、アカウントを作って、始めてみましたと。で、多分ね、最初は、そのパソコンとかはもうね、詳しくないってことなので、いろいろ苦労したと思うんですけど、ちょっとね、その辺ね、ちょっと、どういったところで、まあ、苦労したというか、つまずいたというか、その辺をね、ちょっともうちょっと掘り下げてね、あと失敗談とかね。その辺のね、まあ、これ聞いてる人も、ちょっと、興味あるところだと思うんですよね。まあ、これ聞いてる人、全くの初心者で、これからちょっとネットビジネスを始めようか、みたいな人もいるかもしれないんで、ちょっとね、どんなところで苦労されたかっていうのをちょっとシェアしていただけると、助かるんですけども。
はい。はい、まあ、3年半前のね、2013年の5月に、アカウント作ったんですよ。アカウント作るのも大変だったんですよ。
うんうんうん、
実際に、
うん。
で、それは何をその元に作ったかと言いますと、
はい、
アマゾンの輸出入門っていうのは本があったんですね。
ああ、はいはい。うん、うん、ありますね。
山村さんって人かな、書いてあるのがですね、今も僕の手元にあるんですけどね。
うんうんうん、
これ見てるんですけども、ああ、懐かしいなと思って今見てます、ね。で、はい、もう付箋がいっぱい貼ってますね。
ああ、
じゃあ。7つ貼ってますね、本当に。
じゃあ、まあその本をしっかり読み込みながら、まあ、なんとかアカウントを作って。
なんとかアカウントを作ったんですよ。
登録を作って。うんうん。
うん、
はい。
それで、うん、その、アカウントを作ったのはいいんですけど、うん、まあ、アマゾンの場合には、ペイオニアっていうところにね、お金を、なんて言いますか、振り込んでもらわなきゃいけないわけですね。はいはい、
うんうん。
それはペイオニアのアカウントを作るので、うん、これはまた一苦労でね。
ああ、はいはい、はい。
これで、もう一個、なぜ朝何か一つ好きなのが、もうとにかく大変だったんですね。
うんうん、あ、そこそこ。だから、まずさんは、うん、輸出は輸出でも、まずはアマゾン輸出から入ったんですね。
う
ん、
そうです。アマゾン輸出の最初はまず、どうしてアマゾン輸出から入ったかって言いますと、うん、両方、アカウントほとんど同時に私作ったんですよ。
あ、eBayもアマゾンも。
eBayもアマゾンも。
はいはいはい。
だから、両方行ってなんか絶対できこないと思って、どっちが最初にやろうかなと思ったんですよね。
うんうんうん、
そしたら、まあ、たまたまなんですけども、うん、このアマゾン輸出入門の方が、うん、なんか具体的に、アカウントの作り方とか、
はいはい、
ピーヨネアのね、そのアカウントの作り方っていうのは、手順が書いてあったんですよね。
うんうん、なるほど。うん、
そうすると、手順書いてないと絶対できませんからね。
そうですね。うん、
じゃあ、こっちからやろうってことで、それでアマゾンから入ったっていうのが、理由ですね。
なるほど、なるほど。はい、
はい。eBayでもし手順が書いてあったら、多分そっち買ったんだろう、そっちに行ったんだろうなと思います。
なるほど、なるほど。
だから、いずれはまあ、eBayはやろうと思ってましたけども、うんうん、まず最初に Amazon で慣れようと、まあ、そんな感じだったですね。うんうん、
なるほど、なるほど。はい。で、スタートしてみて、やっぱり、つまずいたっていうか、ちょっと、うん、苦労したところはどういうところですかね。ま
あ、一番苦労したのはね、うん、最初に直下型の、フェイオニアのね、
フェイオニアを作って。ああ、はいはいはい。うん、
それで住所とか全部こう、書いていきますよね。
うんうん。
で、登録していきますよね。
はい。
その時にやっぱりね、外国相手なもんですから、こう、自分の気分がね、うん、こう、通常じゃない、感じなんですよね。
うんうんうん。
それで私今東京都に住んでますけど、その前は埼玉県に住んでたんですよ。
ああ、そうなんですね。うん。
何であろうことか、埼玉県の住所書いてあったんですね。
うんうん。
すみません。
はい。
で、まだ引っ越したばかりだったもんで、うん、ばっかりっていうか、まあ、だいぶ経ちましたけど、うん、まだ最初のその埼玉県の住所が頭に残ったんですね、うん、どっかに。
ああ、はははは。
それ書いてあったわけですよ。
なるほど。
それで送り込んじゃったわけですね。
うんうん。
で、送り込んですぐ分かりました。しまったと思って。
うん、
それで、もう、書き換えなきゃいけないんですよ。まあ、エディットしなきゃいけないわけですよね。
うんうん、
修正しなきゃいけないんで、
うんうん、
それで修正したんですけども、うん、もしかすると、こいつ、もう先に、なんていうんですかね、事務所に進んじゃってんじゃないかなと思いましたね。
はい、はい。
それでもう私ね、もう、電話かけましたよ、直接。
ああ、いいよ、いいよ、いいよ。はい、はい、はい。
で、電話かけましたらね、うん、いや、僕、人生間違えて送っちゃった。で、それ、間違えて知ったら、うん、エディットで、やってないですかって言うんで、うん、やったんだけども、今だって、うん、そちらの方で事務が動いちゃったら、先に、カードが、社長に行っちゃうでしょって私言ったんです、
うんうんう
ん。そしたら、あ、そうだねってことで、見に行ってくれたんですね。
あ、
う、
あ、
ん、ちょうど出すとこだったら、よかったねって言ってくれました
へぇ
これで今ストップしたからってことで、うん、じゃあ、アカウントを変えなきゃいけないんで、
うん、
アカウント変えますかって聞いてきたんで、じゃあ変えてくださいってことで、
うんうん、
変えて、それでもう間一髪、住所が変更できて間に合ったんです。
ああ、なるほど、なるほど。
それで、来ましてね、2週間後で、手元に来たんですけども、来、う、る、んうん、までハラハラしてますね、
本当に。そうですね。
本当に来るのかなと思いましたよね。
はい、はい。
来た時は、この時は本当に僕は嬉しかったですね。
なるほど。まだ物を売ったわけじゃないけどね。登録が、登録ができただけだけど、ね。
物を売るところじゃない。それまでが大変だった
んうんうんうん。なるほど。
それで、
はい。
で、まあ一応そこになって、まあ、うん、要するに売る体制ができて、それから、その口座も、振り込む口座もできましたんで、うんうんうん、あとはまあ売ればいいわけですよね。
はいはい。
じゃこの売ればいいってやつが、ね、なったらいいなってなるわけですよ。
ああ、そうですね。うん。
それでこれ分かんなかった、私。
うんうん。
それでね、うん、そうだ、俺日本人だと思ったわけですよね。
はい、はい。
日本の伝統工芸って世界ですごく有名ですよね。
うんうんうん。
よし、じゃあ伝統工芸をいいものを売ろうと。
売ろうと。うん。
世界のお客さんは日本はいいもんだと。
うん。
そう思って買うわけだから、うん、いいものをいいところから買おうと、うん、決めたんです。
うん。
で、伝統工芸を2つ選びましてね。
うん。
で、どっから買ったかと言いますと、うん、伊勢丹と三越ですよ。
伊勢丹と三越で、仕入れしちゃったんですね。
仕入れしちゃったわけです。
なるほど、なるほど。はい。
で、まあ、ここはもう具体的な名前言ってもいいんですけども、うんうん、アシカの曲げわっぱ。
曲げわっぱ？
曲げわっぱってのはお弁当のね、うん、非常に、なんてますかね、こう、うん、もう、手作りの、しぎれできたね、
うん、
木で、次の木でできたお弁当なんです。これね、日本の伝統工芸なんですよ。
へぇー。これ、ちなみにおいくらだったんですか、それ。
ね、うん、8000ぐらいじゃなかったかなと思いますけどね。
ああ、まあ、まあまあなお値段ですね。
まあまあですね。
うんうん、
で、それとあとね、うん、あったかな、あれです、これ、伊勢丹で買ったやつはね、
うん、
あれです、あれ、なんていうんだっけ、仕込みじゃなくて、
うん、
こう、ほら、
うん、
物語が出てくるもう昔の間から忘れちゃったんですけども、おばんをほら、こう、もうごなをすってね、
うんうん、
やるってあるじゃないですか。
何だっけ、すずり、すずりじゃなくて、
ほらほら、ボールみたい、ボールってのは入れ物があって、その、ごまとかさ、
ごま、
ピーナッツとかをこう、
ピーナッツ
なんかをこう、すって、それでその、ごまだ
とか、すりごき。
すりごきと、あれ、入れ物なんですけ
ど。わかんない。なんか、今クイズ番組みたいな。クイズ番組みたいになってますまあまあ、それを、
まあ、
買った、うん
うん、買ったんですけども、さて買って、何が一番大変かと言いますとね、
うんうん、
デスクリプションですよ。
ああ、商品説明文ね。
商品説明文ね。
うんうんうん、
これを、僕が、その時アマゾンが他のとこからパクってね、
うん、
それで、なんて言いますか、そのまま載せればいいって全然知らなかったですから、
はいはいはい。うん、
と思うんで全部自分で書いたわけですよね。
うんうん、
そしたらこういう伝統工芸なんて書けないですよ。
うんうん、
僕なんか見たって何てるか分かんないような文章になってますからね。
うんうんうん、
それでね、まあ、マーゼンに行きましてね、本屋に行ったんですよ。
はいはい、
外国の、それ外国で書いて、英語で書いてあるその日本の紹介ってのありますよね。
うんうん、
また見たっていうと、これ載ってないんですよ。あんま、曲げわっぱとかね。
ああ、なるほど。載ってないね。うん。
ってこったらこんなやつよね。
うん。
ないっすよ。
うん。
で、しょうがないんでね、サンダー探したらね、アマゾンのアメリカにね、本が載ってたんですよ。
へ、うん、なるほど。
ガッっていうのがあったんですよ。うん、
はいはい。
それをね、輸入しましたね、私ね。1万円くらいしました。
高っ。
うまい。とにかくそれ買って、
うんうん、
で、そこから曲げわっぱが出てきましたんで、
うんうん、
で、その説明文をガーッと読んで、
うん、
でそこを写すわけいけないんで、まあ、適当に変えながら、
はい、
写して、ね、
うんうん、
の言葉を言って、
はい、
それでディスクリプションを作ったんですよ。
はいはい。うん、
それ作るのに、
うん、
その本が作ったら1週間かかったんですよね。
なるほど。
ただと考えたわけですよ。
うんうん、
1週間で、8000円とか1万円のが2個、
うん、
ディスクリプション。これ売れて、月にいくら儲かるんだろうって、あなたと考えた
わけ
ですよ。うんうんうん。こんなビジネスで成り立つわけですよ。
成り立つわけない。なるほど。
で、たぶんだこれやと思ってですね。
うん、
まあ、とりあえずは載せたんですよ、それはね。
うんうんうん。
でも全然反応なし、シーンとしてて、全く売れない
まあ、それは売れないわね。大体な、何が何だか分かんないもんね、海外の人はね。
そうなんですよ、うん、そういうことなんですよね。それで、ちょうどその時ブログがあり、読んでたのがありましてね。
うんうんうん、
それ Amazon 輸出っていうブログがありましてね。
うん、
それで、まあ女性の方だったんですけど、その人と、うん、まあ、その人結構面白いの書いてたんで読んでたんですよ。
うんうん、
質問したんですよ。私こういうやり方やってるんですけども、どう思われますかって質問して。はい、
うん
うん、率直に申し上げてダメだと思いますよ。
なるほど、なるほど。
やり方変えてくださいって。で、やり方変えてくださいって、どうすればいいのと思って、
うん、
ちょっと思い出して、その入門編に書いてあったのがね、
うん、
まずはアニメとフィギュアからやんなさいって書いてあったわけ
で。ああ、はいはいはい。うんうん、
あ、そうか、どう、全くなんか方向違った話だなと思って、
うんうん、
じゃあアニメとフィギュアだって、もう一見に聞き返したら2つもあるんで。
はいはいはい。
で、その、あの、ブログの方ももう言うわけですよ。それがいいって言うわけ、
うん、
で、どこで買えばいいんですかってことで、うん、マンダラケって言われたんですね。
マンダラケ、はいはいはい。
神田にあるんですね。あの、英国であったとしたら、マンダラケってなんか知るわけないですか。前だなと思ってね。
うん、
それで、まあ一応ネットで見たら、私の会社にスーツ買って歩いていけるとこだったんですよね。
ああ、はいはいはい。うん。
じゃあ寄ってみようかと思ったんですけども、
うん、
そしたら、何、いろんなもの売ってたコスプレなんて売ってるわけですよね。
うんうんうん。
で、僕の年代でコスプレって言ったらね、男がね、男性がね、女装するのがコスプレだったん
ですよ。なるほど。
いや、気持ち悪い。こんなとこ行けないよと思ったんですよ。
そうね。うん。
で、うちの社員がいっぱい周りにいるわけですから、うん、あんなとこ行って、まずさ、あんなとこに行ってたよなって言われたらええねんね。
まさきさん、そんな趣味があったんですかみたいなね。
そうそうそう。決まってありなくて思ったら大変ですからね。
うん、
それで、まあそういう先入観があったんですよ。
うん、
コスプレってはね。
うんうんうん、
でもまあ他に面白いことがいろいろ売ってましたんで、まあ、ブログの人がまあそこまで言うんだったら、
うん、
そっから行ってみようかと思って行ってみたんですよね。
うんうんうん、
で、コスペとか飛ばしてね、
うんうん、
まあ、外の階段から行きましたけど、そこ寄らないでね。
うんうん、
面白いとこ行ったんで、外国人がいっぱいいましたね。
ああ、そうなんだ、やっぱり。う
ん、今、それで、はっと思いましたよ、その時に。
うんうん、あ、これだと。
と思ってじーっと見てたんですよね。
うん
うん、ゴジラ。
ああ、ゴジラね。うん、人気だね。うん。
え、それから、まあ、ポケモンだとかね。うん、まあ、こういうやつだね。
うんうん。
仮面ライダーとか、
うん。
それから、あの、あれ、あの、なんて言うんだ、ナルト？
ナルトね。はいはいはい。
うん、え、はぁ、はぁ、こういうのを感じたな、ゴジラって。わかったです、
なるほど、なるほど。はいはい。
私は、それできちゃったわけですよ。
な
るほど、おもちゃって、これか、と思ったわけですよ。
うんうんうん。
それで、まあ、マンダラケ以外もいろいろあるわな、と思ってですね。
うん、うん。
それで、その、あの、ブログの人が他に、その、ヤマダ電機とかね。
はいはい。
ヨドバシカメラですよ、ですよね。
うんうん。
俺、正直言ってヤマダ電機とヨドバシカメラに面白いってること知らなかったんですよ。
ああ、そうなんですね。うん。
わっかって、その冷蔵庫とか買いに行ったら、そのフロアだけ行ってすぐ帰ってるんですよね。
うん、うん。まあ、まあ、普通そうだよ。うん。
そうですよ。
うん。
おっぱってさっき売ってることなんか全然知らないですよ。
うんうん。
そのままだってんのと思って、ビッグカメラもそ
う
ですけどね。
うん。
それで、そこに行ったんですよね。
うん。うん、
で、今度面白いですよ、もう行くところはね。
はいはい。
そこ行って、ゴジラとか売ってるわけですよ。
うんうん。
それ買いましてね。
はい。
それで、ゴジラとかガメラとか、いわゆる怪獣ものですね。
うんうん。
あ、実際ね、バババーンって買ったんですよ。
はいはい。
それから、ポケモンも買いましたよ、いっぱいね。
うんうん。
多分これ買ったら、絶対売れないことはないなって、なんとなく自信がありましてね。はいはい、なんだけで。
なんだけで。
なんだけで。あんだけ自分、なんていうかね、こう、興味があるんだなってのが分かりましたんで、ね、
うんうん、
じゃこれ売れないって、気になったんですよ。
うん、
だからもうちょっとね、
うん、
テラ、なんだっけ、テラピーク。
テラピーク、はいはいはい。
テラピークってありますよね。
うんうん、
あれ買ったんですよね、ソフトでね。
うん、はいはい。
で、あれもバーって見てみたら、もう、うん、モンスターコレクション、
うんうんうん。
あれがものすごく嬉しかったわけですよね。もう、わかりまして。
うん。
そっとどっさり買いましてね。
うんうん。
それで、最初に送り込んだんです、これを。
なるほど。うんうん。
で、まあ、いわゆる FBA ですね。
あ、FBA にね。はい。
これもなんですよ。
うんうん。
で、これが送り込んだのは10月に送り込んで、
うん。
で、11月に着いたわけですね。
はいはい。
それが着いたんですよ、着いたのが。
うんうん。
その日に売れましたね。
ああ、そうなんだ。
で、ポケモンの、なんか、プラモが売れたんですよ、
ね。うんうんうん。
それで、そんな簡単に売れないと思ってなかったですからね。
うんうん、
うん。もうそろそろ着く頃だなと思って、僕今でも覚えてますよ。じゃあ、11月1日の土曜日だったんですよね。
うんうん。
夜中の2時頃。
うん。
スマートフォンがね、シーンってなったんですよ。
うんうん。
で、なんだろう、今の時間にって思ったんですよね。うん、そしたら、売れたって
言ってるわけです。ああ、なるほどね。
ほんとね、最初の1個の売れるってのはこんなに嬉しいことだと。
いや、
今でも思ってますよ。
いや、ほんと、いや、僕もそうですよ。ほんとそうですよ。ねえ。
ねえ。
やっぱり。
あ、おすじ、あ、おすじだよ。あ、鳥肌が立つ。本当に。
長年ね、サラリーマンをね、ここ経験されてきて、まあ結構ね、僕の生徒さんでもね、なんかいい役職についてる方とかね、 まあまあ、それこそ、社長さんでずっとやられてる方なんかもいるけど、最初に売れたものはね、みんな、本当に嬉しいって、みんな言ってますね。
本当ですよね。
いや、本当ね、それまではね、だから、いや、何十億っていうプロジェクトをね、動かしてきたような人がね、10ドル、20ドルでフィギュアが売れたっつってね、もう大喜びするんだよね。
全く同じですよ。
そう。なんか。
それはね、まあ、その時はまだ、うちの娘は、もう今、私娘は3人いまして、みんなお姉さんに行っちゃったんですけども、まだ1人いましてね、その時はね。もう本当にね、手数でやって喜びましたね。
そうですね。なるほど。はい。じゃあ、まさきさんね、ちょっとね、じゃあ、ちょっとアマゾンから eBay の方にちょっと話を変えて、eBay の、まあ、アマゾンにはアマゾンの良さがあるんだけど、まさきさんが今、取り組まれている、eBay 輸出の、今度、楽しさというかね、やってみて、こう、良かったっていう点とか、その辺をちょっと、教えていただけますかね。
ね、うん、これはね、eBay でね、面白いことがありましたよね。うん、Amazon でね、これが eBay に繋がったんですけどね。
うんうん、
でね、まあ、時々日記にちらっと出したことあるんですけども、クレームというか、リファンドがあったんですよね。
リファンド。返金。
返金があったんですね。
返金。
当時返品もされたんですよ、
うん
で。結構高いもんだったんですよね。
うんうん、
で常識的に考えて、これ返品なんかなるわけないなっていう商品だったんですよ。
はいはい。
それで私、そのメールを出したって、アマゾンメールですけどね、うんうん、出したんですよ。うん、その人に、なんでこれ返品したんですかって言ったら、なんか部品が当たんなかったとか、なんかそんなこと言ってましてね。
うん、
うん。って言ったら、あなた、そのウェブサイト持ってるって言われたんですよ、ウェブサイトですね。
うん、うん。
そうすると、それ知ったんだけどってパッと来たわけですよ。
はいはいはい。
アマゾンのメールですよ。
うん。
そんなの、じゃあ、OK なってやったらいきなりアカウント消されますからね。
うん、そうだね。
なもんで、じゃあ、これはね、アマゾンの投資で話しますから、
うん、
それはできませんって、しましてね、その後、すかさず電話したんですよ。
うん。
で、いや、メールが書きましたけど、あんなの、OK って言えるわけないでしょって言ったんですね。
うんうん、
それもそうよねって言うと、まあ、女性だってことはそうわかりますけどね。
うんうん、
それで、まあ、私が直接取引しますよってことで、
うん、
話しましてね。
うん、
で、まあ、あなたのメールアドレスを教えてくださいって言ったんですよ。
うんうん、
それを教えてくれましてね。
うん、
それで、こういうやりとりが始まったんですよ。
うん、
ただ、まあ、どっちもなってますかね。その全然知らない間側ですからね。
はいはい。
信用案件があるわけですよね。
うんうん、
だから、お互いに探りですよ。もうメールをね、実にね、2週間で40何通ですよ。
これ40何通
すごいですよね。1日3通ぐらい来るんですよね。
へ
ぇ1回でね、A4 2ページぐらい来るわけですよ。大変なんですよ。
それ、訳すのが大変です。
大変だったですね。
うん、
それで、それしかも、なんていうんですかね、もう普通の言葉で返ってきますからね。
うんうんうん、
だから、熟語なんかもバンバン入ってきますから、
うんうん、
最初それを調べたりするのに苦労したんですけども、
うんうん、
そのうちなんかこの人が慣れてきちゃったんですね。
ああ。
単位がもう決まってくるから、
うん、
そのうちまあそんなに、まあまあその読むのも苦労しなくなったんですけどね。
うんうん、
で、そのうち、向こうの人がじゃあ、後から買うわってこう決まったんですよ。
うんうんうん、
で、私も私はこういうことやってて、普通のそんな変なもんではないですって、じゃあ信用してもらって大丈夫ですとか、そんなのやりとりをさんざっぱらやったわけですよね。
うんうん、
それでまあ向こうも納得したらしくて、その写真が送ってきたわけですよね。
うんうん、
でこの商品って大体基本的に金も、お金持ちで買いますから。
なるほど、なるほど。うん。
私はね、マダムだと思ったんですよね、
はい、
私はね。
うん。
マダムなんだなと思って、うん、見たら、その若い女性でね、びっくりしましたね。うん、えらい綺麗な人なんですよね。
あ、
その。なんだこの人だと思って、その目線、カメラ目線からしても、うん、どう見たってこの人芸能人だなと思ったんですよ。
はいはいはい。これは素人じゃないなと。
素人じゃない。
うん、
う
ん。
もうそう思いましたね。うん、写真の、もう撮られ方が違いますからね。
うんうんうん。
で、あんた女優さんですかって聞いたんですよ。
うんうん。
そしたら、私モデルですって顔したんですよね。
へぇー。
まずファッションモデルだってわけですよね。
え、それは、アメリカ人ですか？
アメリカ、ロサンゼルスです。
あ、ロサンゼルスのモデルさん。
モデルさんだったんです
よ。へぇー、すごい。
でも私にとってはこんなの異次元の世界ですよ。
まあ、あれですよね。普通、日本人の、一般男性からしたら、LA のモデルって言ったら、まあ、異次元ですよね。
異次元。
もう絶対接点ないですからね。
ないですよね。こんな人と40つもメールのやつをしたんだと思って、びっくりしましたね、自分でも、ね。
あ、そっかそっか。そのプロセスでは知らなかったんだ。
知らない。
モデルさんが。
はいはい、とか、いわゆる僕はもうマダムとかと思ってました。お金持ちのね、
うんうん、
あの、趣味でやってる人なんで、マダムしか思ってなかったですから、
ね。うんうんうん。
まあ、具体的にはですけども、うん、あのカテゴリーはジュエリーですよ。
なるほど、なるほど。
そうすると、まあ、結局こういうモデルさんとか、女優さんというのは、やっぱり買うんですね。
うん、そうですね。そうですね。うん。
で、後になって、なるほどな、こういう人を買うのも、あの、そういうこともあるわな、と、後になって分かったんですけども、
うんうんうん、
まあ、想像もせいでなかったですから、想像びっくりしましたね、私はね。
なるほど。はい、はい。
で、そんな、うん、そんなんで、こういう個人取引になったわけですよ
ね。個人取引ね。はい、はい。
そうするとね、うん、その商品は、この商品はどう見てもアマゾンじゃなくて eBay 向けだなと私は思ったんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
リッチに持っていける商品だなと思ってね。
うんうん。
それでね、もう eBay でもほとんどリピートだったんですよ。で、半分ぐらいリピートだったもんですから。
へえ、すごい。
アマゾンでね。
うん、うん。
これ eBay に載せたら多分乗るなと思ったんですね、私は。
うんうん。
それで eBay をやろうっていうふうに決めたわけですよ。
なるほど。はいはい。
それで、その、いわゆるなってますかね、その、アマゾンってその直接あのお客さんと、
うん。
親しくなるってのはなかなか難しいじゃないですか。
そうですね、難しいね。
ほとんど難しいですよね。うん、まだ無理だったんですよね。
うんうん、
たまたま、まあ、これはもう偶然そうなっただけで、
うんうん、
この、あとはね。
うん。
で、いいでなったら多分こんな感じであちこち、そのお友達にできたんだろうなと、うんうん、まあ思ったんですよね。
うんうん、うん。
じゃあ、いいでなら全然面白いなと思って。こんなちょっと知り合いになんてありえないなと思って。
うんうんうん。なるほど、なるほど。
あの、eBay をもう、あの、アカウント取ったんですよ。はい、それが去年だったんですね。
なるほど、なるほど。なんか、まあ、LA のモデルさん以外に、なんか、こんな面白いお客さんいました、みたいな、なんかエピソードあります？他に。
あの、eBay の方でですか？
eBay の方で。うん。
eBay の方でね。うん、eBay の方でね、結局、うん、その、なんて言いますかね、その、買う人は、割とファッション系が多いですね。うん、やっぱりね。
ファッション系ね。
はい、多いです。ですから、うん、まあ、例えば珍しい人では、うん、タトゥーの、アーティストが進みましたね、女性でね。
あ、タトゥーアーティスト。
タトゥーアーティスト。
へぇ
ー。それで、この人、高にいっぱい買ってくるんですよ、いつもね。
へぇー、あ、そうなん
ですか。ノルウェーですけどもね。
ノルウェ
ーノルウェーです
よ、ね。あー、はいはい。北欧ですね。
北欧ですね。北欧の人は大体ね、みんな顔写真残してくるんですよ。
あー、メールか何かに。
え、てか、プロフィールがありますよね。
あ、プロフィールね。はいはいはい。うんうん。
あげると、あれ、写真が載ってる人ってあんまりいないじゃないですか。
うんうんうん。
でもね、北欧の人は写真がね、大体載っけてくるんですよね。
へぇー。じゃあ、
それ、写真見ると、大体、もう大体芸能系関係の人だろうなってのはわかりますね。
ああ、なるほどなるほど。
ああ、大体こういう人だなって思って、それは、で、その作品も送ってくるわけですよ、私にね。
うんうんうん。
だからあなたジュエリーアーティストですかって聞いたりするわけですね。
うんうん。
そう、私はタトゥーアーティストよとかこうやって返事するわけです。
なるほど。
で、僕はちょっと前だったらタトゥーアーティストってあれじゃないですか、入れ墨じゃないですか。
入れ墨ですよね。うん。
ね。
うん、
で、こんなの、あれですよ、極道の妻のさ、あの世界ですか。えっていう感じに、昔だったらなったでしょうね。
うん。
こんなのちょっと引いちゃうなと思ったんですけども、うんうん、まあ、今で全世界、あれ、だってペインティングのそのアーティストですよ、アートですよね。
うんうんうん。
その時もう頭にもう切り替わりましたんでね。マンダラ聞いてからありましたから。
マンダラ聞いて。なるほど。
それで、まずにパッとこう、昔の、
うん、
もう昔のマダクシゲルじゃなくてね、
うんうん、
全く変わっちゃいましたよ。このネットビジネスを始めて、もうしっかり。
あ、そっかそっかそっか。じゃあ、まあ、ちょうど昨日ね、69歳になられたっていうことなんですけど、じゃあ、その、ネットのこの物販をやって、あれですね、マダチさん若返ってますね、じゃあ。
まあ、そうですね。だって、そんな、だって、異次元の人と会ったりするわけ、会ったりっていうかね、
うん、
接点ができたりするわけですから、
うんうんうん、そうですよね。
そういう人と、あれですよ、瞑想みたいな感じで、メール書くわけですからね。
ああ、そっかそっか、そうですよね。
そう、言葉もそうなってますよね。そういう言葉で向こうも喋ってきますからね。
はいはいはい、はい。なるほどなるほど。
そんな感じになっちゃうんですよね。
うん。なるほどね。
はい、いや、僕実は日本に来て、行ったんですよ。
日本に来る？
いや、去年の夏にね、来て、話が出たんですよね。
うんうんうん。
それで、まあ、いろいろ調べたらね、この人ね、まあ、ファッションモデルってすごい格好するじゃないですか。
うん、しますね。うん。
レディーガガみたいな感じなんですよね。
レディーガガ。
よっと、その場面によってはね。
へぇー。
女だって言うんですよ。大変なことしてる。 で、たまたまね、うん、この人病気になっちゃったね、病気が、盲腸が破裂してね、入院しちゃったんですよ。
はいはいはい。
それで、腹膜炎になっちゃったから、それこそ生きるか死ぬかみたいな大変な、詐欺だったみたいですけどね、
うんうん。
それが夏だったんで、それになっちゃったから、もう今ダメ来ちゃって。うん、大阪さんにその許可取って行くって言ったら、ダメダメって言ってね。
うん、
あ、私断ったんですよ。断ったんですよ。断ったんですよ。
なるほど、なるほど。
そんなエピソードもあるんですけど、それは、以前に戻りますと、
うん、
まあ、そういう、なんてますかね、その、うん、なんか、まあ、私にとっては異次元の世界の人が、割と多いってことは、分かりましたね。
うん、うん、なるほどね、うん。
で、それがお客さんになっていってるな、という
。うん。
それは結構面白いです。うん、
どうですか？イーベイのお客さん、やっぱり、リピーターも多いですか？
私はもう、うん、最近はもう5割以上がリピーターですね。
あ、5割以上がリピーター。
そうですね。
それすごいな。うん。
それで、結局、まあ、5割のリピーターの商品をもう完全に、うん、専門化しようと思って、うん、それで、まあ、サーバーアカウントを作ったんですよね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
でも、そこは専門商店にしちゃいました。
なるほどね。もう一つのカテゴリーに絞って。
絞って。
うん、なるほど。
で、もうそういうお客さんを非常に集めようというふうにしたんですね。
なるほどね。
でまあ、昨日も2件、注文入りましたけどもね、1件はもうリピーターですね、アメリカのね。もう一人はスウェーデンの初めての人ですね。
あ、新規のお客さんね。
新規のお客さん。はい、で、僕の感じでは、もう、北欧から来る人はもう 100% リピーターになりますね、私のね。
100%？
まず絶対に、1回買ったら来ます、その人は。
うわぁ、すごいな、それは。
もう、なんとなく自信があるんでね、昨日入ったスウェーデンのお客さんきっとリピーターになるなと思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、ただね、それ前にメールは出しますよ。
うんうんうん。そうね。
出して、使ってみてどうでしたかとかね、どんな作品が出来上がりましたかとか、そういったメールを私出すんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、写真かなんか送って、こうやってできたわ、とかね、そうやって、来るわけですね。
うんうん。
うわぁ、すごい、あなたプロフェッショナルですね、なんて、そんな、メールを返したりするわけですよ。
ちょっと持ち上げてね。
そうそうそう。そんなことをこうやりますからね。
はいはい。
そうすると、こう、なんていうんですかね、こう、仲良くなっちゃいますよね、結局。
そうですよね。そうそうそう。うん。
でね。多分ね、これが一番大事じゃないかなと思いますね。リピートするためにね。リピーターするためにね。
おっしゃる通りですね。やっぱり、ほったらかしてたらね、ほったらかしたら次に繋がないですからね。
繋がらないですよ。まあ、その来る人もいるかもわかんないですけども、うん、そうやって会話した方が、なんとなく、お客さんの方もね、なんか面白いんじゃないですかね。
うん。やっぱり、
ね。こんなね、そのスラーとね、うん、こう、やりとりしてるってのも、それなりに楽しいことだと思いますよ。
うんうんうん、
お客さんの。
なるほど。
基本的には私は、なるべくつなげるようにして、
うんうん、
物を送って、トラッキングナンバーでつけますね、ツイッターナンバーをね。
はいはい、うんうん、
あれ自動で作られるじゃないですか、アートから入ってね。
うんうん。
で、あれだけだと事務的なんですよね、結局はね。
ちょっとね、なんか、事務的な流れ作業みたいな感じになっちゃう、ね。
流れ作業。うん。だあれはあれで、私はそのちゃんと出せますけども、
うんうん、
それ以外に、コンタクトバイヤーのとこから、うん、個人的に入れますね。
あ、
これ、今日送りますよ、トラッキングナンバーこれですよ、と。うん、ね。この、ご自身が楽しんでくださいね、って、そんな感じで、バーって出るわけですね。
うん、なるほど、なるほど。いや
でも、半分以上はね、それに対して、レスポンスしてきますね。
そうですよね。うんうん。で、そっからまた話を、こう、膨らませてって、
そう
で、リピート注文につなげていくと。
つなげていく
んです。うん。いや
これ、分かったことはね、
うん、
今、僕は、あるメーカー2社しか出してないんですけども、
うんうんうん、
もっと高いやつが、多分これらのお客さんでは売れるなっていうのは、なんとなく今実感して感じてるんですよ。
ああ、なるほど。さらに、単価をさらに上げても買ってくれる。
買ってくれる。だって
うん、
この商品日本で買ったらなんて言いますかね、
うん、
1000円、2000円でも高いと思ってる人は結構いるわけですよ。
うん、ああ、ほうほうほうほう。
ところがこれ1万、2万、3万円ってやつ平気で買えますからね。
へ
え。一件も今までクレーム来たことないんです。一件もないんですよ。何百個売ってて。
うわ、素晴らしいね、それはね。
これはね、お客さんがものすごく余裕がある証拠なんですよ。
なるほど、なるほど、そうですよね。ねうんうん、
お金に対して、高いで痩せたので、一件もないんですよね。
うんうんうん、
で、ただね、その気にしてるのはね、うん、ちゃんと商品がつくかつかないかダメなんですよ。
ああ、そっかそっか。
そうですね。大体嫌がるんですよ。
うんうんうん。
だもんで、もう絶対にそのキングつければ、もう、EMS と E パケットしかも私は出しません。
うんうん。必ず追跡が、追跡ができるよね。うんうん。
で、もうお客さんはそんなの何も気にしないで買うことは分かってますんで。
うんうんうん。
それで、それだったら、ね、なんか、次の線が入ってるかもわかんないですけども、
うんうん、
こんな感じで、
うん、
このお客さん他にいっぱい買ってんじゃないかなと、そのね、
うんうん、
で、そのフォロワーって言いますよね、その、
はいはい、
プロフィール見るとね、
うん、
そのフォロワーを見るとですね、うん、この人お客さんどういうの買ってるかなって何となく分かってるんですよね。
うんうん、そうですね。うん、
わかりますよね。そうすると、あ、これだけいいなと思ってですね。
ああ。
で、単価を上げようと思って、5万か10万ぐらいにしようかなと思って、今、商品を探してるタイプなんですよ。
ああ、なるほどね。いやー。
多分同じ人が買うんじゃないかなと睨んでますね、
はい、私。なるほど、なるほど。
うん、
いやー、まさきさん、あれですね、なかなか素晴らしいし、なんていうかな、まあ今ね、お話しされてるのを聞いてるとね、何よりね、楽しそう。
そう、
もう、まさきさん自身が楽しそうですね、これね。
そうですね。うん、
これがやっぱり、うん、一番いいよね。なんかこの、仕事なんだけど、まあ、仕事じゃないっていうかね、
う
ん、もう、ハッピーっていうかね。
そうですね。
そうそうそう。
そうです
ね。ちょっとね、じゃあ、次のテーマというか、その、まあ、まだしたらね、今69歳になられたところで、まあ、来年はもう70歳ですよね。
そうですよ。60代最後です。
そう。でね、まあ、うちの親父お袋もまあ、団塊の世代なんだけども、その、ね、これからまあ、日本っていうのは、まあ、ね、誰がどう考えても、ね、どうあがいても、その、超高齢社会が到来して、で、かつ人口減になっていきますよね。
そうですね。
うん。っていったときに、やっぱりこの、その、まさきさんの同世代の皆さん、
うん、
まあ、これを聞いてる方もね、このメルマガの読者にもいるんですけども、やっぱその60代、70代の方に対して、その、なんていうかな、この、まあ、ネットビジネスの可能性というか、うん。そういったところ、なんかちょっとメッセージあれば、ちょっと、シェアをね、していただきたいんですけど。
はい、
うん、
まあ、佐藤さんも、テレビとかそんな放映されてますからね。
うんうん、
その、まあ、年金も減っていくでしょう、これからね。
うん、確実にね。うん、
確実にね、減っていくと思うんですよね。うん、その予算がないわけですからね。
うんうん、
でね、日本の置かれてる状況っていうのを、考えたときにね、
うん、
日本は発展してないんですよ、全然。
うん、うん、うん。
で、これがね、まあ、日本はものすごくいいものを作ってるとか、まあ、そういうことで日本を非常に高く評価はされてますよ。
うんうんうん。
外国行くとすぐわかるんですよね。日本って全然発展してないなってことはね。
うんうんうん。
で、まあ、難しい話しちゃうと、GDP ってありますよね。
はいはいはい。
GDP 日本は20年か20年以上 GDP は500兆円のままですから。
うんうんうん。
この間に、アメリカとか、うん、あるいはヨーロッパって3倍ぐらいになってるわけですよ。
うんうんうん、
要するに、右肩上がりなんです、みんな、海外はね、
うんうん。
日本は右肩下がりってもいいぐらいなんですよ。
うんうん、そう
で、右肩下がりのところに、
うん、
身を委ねてると絶対に幸せにならないんです、それは、
うんうんうん。
将来がないわけですからね、うん、将来がないというか、将来が暗いわけですから、うん、幸せにならないんですよ。
うん、
じゃあ、右肩上がりって何なのって考えたときに、これはあれですよ。e コマースですよ。間違いなく。
うん、
もう、アマゾンでありとか、e メディアで他にもあるでしょうね。うん、インスタグラムとか、いや、なんか、一とかいろいろありますよね。
うんうん、
多分、こういうのがね、絶対にものすごい数で伸びていってるんですよ、
うんうん
で。それはみんな日本通過してるんですよ、結構ね。
うんうん、
でそこに乗ればいいじゃないかっていうことなんですよ。
はいはい、そうですね。
まあ、私、まさに始めたのは、もう、それなんですよね。
うんうん、
この発展したやつに乗ろうということだったんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、ネットはやったことないけども、たぶん、あれは何とかなんだろうという、もうそういう気持ちで、うん、とにかく、右肩上がりに乗らなきゃしょうがないと、それしか自分が、うん、まあ、なんて言いますかね、ハッピーになれないっていうふうにやっぱ思いましたね、
うん、その
時
は、ね、うん。
だから、うん、右肩上がりの何かに乗ることなんですよね。
うん、そうですね。
それが一番乗りやすいのは、
うん、
いわゆるその eBay だと思いますよ。アマゾンも含めてね。
うん、
アマゾンはちょっとね、
うん、
あれはなんて言うんですかね、ものすごく過当競争になっちゃって、まあね、はっきり儲かんない。ほとんどやって儲かんないと、うん、私は思います。
なるほど。うん、そうね。
まあだからもう私が、アマゾンでこれ以上投資する気は全くなくて、うん、eBay の方にどんどん今投資してますけどね。
なるほど、なるほど。
それで、うん、間違いなく、自分が努力した分が跳ね返ってきますから。
うん、はい、はい、そうですね。
大体跳ね返ってきますよね。うん、そうすると、うん、ハッピーになりますよね。
うん、そうね。
やはり苦しい。だから、うん、まあ、なんとかね、いろんな人とこう、関わりますって面白いことですからね。
うん、そうですね。
そうすると、結局、その会社辞めちゃって、みんな困るのはね、行くところがないんですよ。
はいはいはい。うん。
だから、この言葉知ってます?年を取ったらね、教育が大事だっていうのね。
はいはい。教育。
教育。
うん。
で、何が来るかって、今日行くところがあるって。
ああ、そういうこと。
そう。これなんですよ。
うんうん。
教育ところが。それからね、もう一つなかったね、これ誰から聞いてね、ああ、面白いこと言ってた、うん。今日することだ。今日することがある。
うんうん、うん。
だから、この二つが、ね、絶対大事なんです。行くところがあるのと、今日やることがあるってこと
なん
です
。なるほど、なるほど。
そうすると、それってなかなかないですよ。1、うん、年終わったらね。
そうですよね。うん、
なかなか見つからないですよね。そんな簡単にね、再生することできるもんじゃないんですよ。希望だって言ったらね、
うんうんうん。
そうすると、まあ、地域の、なんかその、コミュニティに入るしかないんですけども、うん、でも大体そこは、奥さん連中がこう固めてますから、奥さん連中は入れないんですよ。
なるほど。
だから大体は、一人ぼっちになっちゃうってなっちゃうんですよね。
うん
で、それがネットビジネスは、見えたからに乗れるわけですから。
乗れるね。うん。
で最初のね、入り口だけは確かにハードル高いですよ。だから、うん、わけのわかんない異次元の世界ですからね。
うん。まあでも、まあ、やればなんとかなるよね。
やればなんとかなる。
うん。
で、やればなんとかなるんですけど、うん、やっぱりこういうスクールみたいなのあるのは大事ですね。
うん。
これがね、
うん、
変なやつ分かっちゃいます。本当に。
一人じゃね、なかなかね。
一人じゃできないですね。
うん、できないね。やっぱり、仲間がいて、先生がいるから、こう、進められるっていうところがありますよね。
はい、もう、間違いなくそうです。私、やったらできなかったと思いますね。
うん。で、あと、その、肝心のさ、その、収入面では、どうなんですか?その、まあ、65で定年されて、その、
はい、
お金の面では、e コマースやってみて。
e コマースやってみて、うん、まあ、その、アマゾンから入りましたんで、今のところそのアマゾンが全然多いですよ、もちろんね。
うんうん。
どうでしょう、年間で、利益ですよ。利益で2、300万じゃないかなと思います、
ね。2、300万。いやでもね、はい、それはすごいことですよね、やっぱりね。
多分ね。
うん。
だって2、300万って年金の金額と同じくらいですよ、おそらく。
そうですよね。
それよりも多いかもわかんないですね、多分ね。うん、
だから、ね、65で定年して、収入がね、なくなってっていう、ところが、まあ、普通だと思うけど、まあ、まさきさんの場合は、そこをね、しっかり手を打ってるから、200万、300万ね、キャッシュで、はい、プラスがね、生み出せてるっていうね。
そうですね。う
ん、あと、
利益がね、うん、去年始めたばっかりですから、50万ぐらいじゃないかなと思いますよ、年間で。
うんうんうん。
そんなもんだと思いますね。でも多分、
うん、
多分2、3年でアマゾン抜くだろうなと私は見てますね。
うん。あとね、まさきさんね、あれだもんね、はい、輸出だとか、あれがあるよね、還付。
そうそう、まあ、すいません、利益が半分まで入ってますから。
半分入ってる。
だから、まあ、それを除くと200万ぐらいかな、うん、200万ちょっとじゃないかなと思いますけどね。
これ聞かれてる方ね、消費税がね、輸出ビジネスの場合はね、還付で返ってくるんですよね、葉っぱ。ね、あれがちょっと大きい、かなり大きいからね、あれはね。
めちゃくちゃ大きいですよ。めちゃくちゃ大きい。私ね、4月に還付されますが、80何万か入ってきましたからね。
80万返ってきたの?
あれ、返ってきましたね。
まあ、だから今、ね、
本当はね、本当は120万だったんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、何かというと、僕は他に、なんですかね、あれやってますんで、うん、非常勤で、
うん、
やってますんで、そちらの方は、
うん、
なんですかね、消費税を払わなきゃいけない。
ああ、そっかそっか。あ、だから、総裁されちゃった。
総裁されちゃったら、そっちを、総裁しなかったら、輸出ビジネスだけだったら120万だったんですね。
へえ。なるほど、なるほど。
大変なボーナスですよね。
本当ね。それはね、65過ぎて、ね、定年迎えて、120万とかキャッシュでね、税務署から振り込まれるって、普通ありえないですからね。
ありえないです
よ。ありえない。
だから、税制なんだって言ってるわけです
よ。ああ、そっかそっか。なるほど、なるほど。
はい。いや、海外だって行けませんね、おそらく。
うん、そうね。はい。じゃあ、なんか、あっという間のお話で、なんかもう 1時間弱に なっちゃうんだけど、じゃあ、ちょっとそろそろね、まとめていこうかなと思うんですけど、まあ、僕がね、この対談でちょっと、読者の方にお伝えしたかったのは、やっぱりその、輸出だからって、できないことはなくって、別にその、ね、 一歩踏み出してアクションをね、起こせばね、まあ、誰でも今は、稼げるというかね、スタートできる、まあ、そういうインフラっていうか、土台がもうできてるんで、まあ、ぜひね、なんか、ハードル高いな、難しいな、とね、まあ、思わずにですね、アクションを起こしていただきたいな、っていうところと、まあ、あとは、なんだろうな、まあ、今日の馬崎さんのお話聞いていただいたらわかるけど、まあ、楽しそうですよ。楽しい。うん。なんかやっぱりビジネスやりながらね、ここまでね、楽しく語れるっていうのがね、まあ、すべてを物語ってるんじゃないかな、とは、思いますね。はい。ということで、あ、まさきさん、なんか、喋り足りないとこはございませんでしょうか。なんか、
いや、すみません。なんかね、私ね、早くて喋る。
はい。
時間があるもんで、聞き取りにくかったんじゃないかなと思うんですけどもね。
はい。
すみませんでした
ね。いえいえ、とんでもないです。はい。じゃあ、今日はね、ちょっとこの辺で締めたいと思うんですけども、また、まさきさん、
はい、
ちょっとね、新しいエピソードとか、なんか、
はい、
面白い話があったら、ぜひ、ちょっと、対談取らせていただければと思いますんで、
はい、
はい、
私
でよければ、はい、これからも引き続きよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。どうも、
はい、
ありがとうございました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。